時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力。今週も始まりました。進行役は一般社団法人スタディライフ熊本代表理事ロコ先生こと古川博子さんです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はラジオを聞いてくださっている皆さんに今日はお知らせがありまして、この大人の力9月いっぱいで一旦終了ということになりました。
はい、そうなんですね。今月で終わりということで非常に寂しくは思いますけれども、振り返るといろいろあって、ここで一回こう休憩をしたいなと思って、このようなことにさせていただきました。
そうですね。もう学び続けるのはもちろん日々学び続けるわけですけれども、少し小休止もないとこれはやはり自分的にも疲れてしまったなとかね、もういっぱいいっぱいになってしまったというのがあるかもしれませんね。
はい、そうですね。私どもスタディライフ熊本の方で、この番組を進行させていただきましたけれども、スタディライフ熊本も随分変わってきたので、それに合わせて、ラジオもちょっとまたお休みということで、やっていこうかなと思っています。
確かに8月の時点で大人の力の放送が100回となったということですから、月2回ずっとやってきました。まあ、数年行ってきてまして、
そうですね。
はい、一番最初の時、各種講座の先生方にも出ていただきまして、ずいぶんその授業の幅も広がってきましたし、している内容自体も本当進化、学びながら進化してきてますね。
はい、そうですね。8月で100回ということで、その回数すら頭にこう浮かんでこないというふうにもう走り続けてきたっていうような形になってるんですけれども、もう人もですし内容も非常におかげさまで広く、そしてそれぞれが深くなってきているので、そうですね、このようにさせていただきましたね。
次回9月の第4木曜日が最終の放送となりますので、それを前にしまして、今回は一般社団法人スタディライフ熊本について改めて皆さんにご紹介をしていきます。では今回もロコ先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。ではこれまでのスタディライフ熊本、そしてこれからのスタディライフ熊本について皆さんと一緒に振り返っていきたいと思いますが、一般社団法人スタディライフ熊本、社団法人となる前からこのスタディライフ熊本という名前では活動されて、
そうですね、はい、しておりました。その時には仲間もおらず私一人でまずピアノ教室から始めてたんですね。学校に勤めていましたので、そこが17年18年ぐらいいたんですね。熊本市の小学校たくさん回らせていただきました。
もともと平成音楽大学出身ということで、その音楽をということで、それを生涯学習の中の一つとして回っていらっしゃったと。それが何年ぐらい前ですか？
そうですね、もう十数年になりますよね。
十数年前からそこに、いろんな要素が入ってきた、そして仲間が増えてきた、
はい、
どんな形にこの音楽というところから広がっていったんですか？
はい、そうですね、まずピアノ教室を始めてはいたんですけれども、で私小学校の教員していたので、いろんなところから本当にこう いろんなことというとあれですけれども、教育に関してのね、講演会してくださいとかお話ししてくださいとか、いろんなお話があったので、それをこうピアノだけではなくて、それを基盤にして広げていきたいなと思ったんですね、うん、でそれをするには、その一人ではなかなか難しくて、はい、企画運営そして実行というふうにしていかないといけないので、仲間が欲しいなと思って、2、3年はその一人でやってたんですけれども、障害のことを考えられるような、なんか教育ができるような場所を作っていきたいなと思って、障害学習支援事務所、私教育を基盤にしてきたので、そういったところでスタートをさせてもらいました。
障害学習、もともとは小学校の教諭であったということで、子どもたちへの教育だったものが障害学習を視野にということになると、思う幅広い世代の方々にというふうに視野が広がったわけですか、
うん、そうですね。で、その時代にやっぱりその今言っている高齢化社会とか、その少子高齢ね、そういったところで時代を見てみると、まあそういったものに社会の中で私教育としてね、何か投げ入れれることができればなと思って、まずライフエンディング、そういったところを始めたんですね。でそのライフエンディングをすると、まあ最後の人生の終わり方というか、まあ再スタートの仕方といったところになるんですけれども、そうこうしているうちにいろんな人との出会いがありまして、田尻由紀子先生、はい、彼女は慈恵病院からですね、コウノトリのゆりかごのもう本当にスタートする時からの看護師長さんであられましたので、そういったところのお話をして、もう最後のところだけじゃなくて、こうもう生の誕生のところから の教育も一緒にしませんかっていうかね、一緒にしていただけませんかっていうような、お互いそういった気持ちになったので、その胎教子育てスクールっていうようなものもスタートさせたんです。はい、そうするともう生まれるところと最後のところですねっていう風になって、まあ、真ん中のこうジュニアたちの金融教育とか、そのキャリア教育っていうのはずっと柱でさせてもらってましたので、そういったものを全部したいなと思って、障害学習支援事務所、教育を基盤にした障害学習支援事務所だったら、来るお話をお断りすることなくお受けして、自分も大きくなれるかなというふうに思って、そのこのような形にさせてもらったんですね。
ただそのまあ、お一人もしくは数人でやってる時にはそれぞれの動きも見えて、自分もそれぞれに関わることができて、事務所 その全体像というか、どういうふうにしていきたいな、こんなふうにっていうのがこう比較的自分のこの手の中で頭の中で描けるかと思うんですが、次第にまあ、いろんな関わる方が増えてくると、今その10人20人じゃないですもんね、関わってらっしゃる方々が。そうですね。そうなると、そのしかも年代の方々も障害学習で誕生してから、まあお亡くなりになるまでということで、もう全てに自分が何か自分の理想っていうのはなかなか難しいところありませんか。
あ、そうですね。だから皆さんから見ると、あれもこれもやって忙しそうだねとか、
そうです
何やってるかわからないねとか、よく言われるんですけど、自分の中では教育を基盤にして全てやっているので、何もこう共通性がないということではないので、全然忙しくもないんですよ。はい、まあどの分野をやるにしても教育を中心に据えているので、皆さんにどのようにお伝えして、どのような人生を歩んでいただきたいっていうようなことをこう一緒に考えられるね、場作りをしていけばいいだけなので、なんとかセミナーしますとか、なんか企画ものしますって言って、けどただ企画ものをするんじゃなくて、それはやっぱりその方の人生が豊かになってほしいとか、ご一緒させていただきたいとか、そういったこう視点なので、それも全部教育なんですよね。私たちがそう思っているから、そこが広がっていくということなので、それをしていくとやっぱり社会も まあ、より豊かにね、私たち本当に豊かな時代に住んでますけれども、それぞれがこう自己完結というかできるようなね、夢を実現できるような社会になっていくんじゃないかなと思って、それが仕事になればいいなと思って、そうですね。
今までにそのロコ先生がそういったことをなりわいとしている会社っていうのを、まあ、モデルとして見てきたところっていうのはあるんですか？
あのですね、あんまりないですよね。その私けど十数年前ですよね、思った時に、あ、これからいろんな人の力をその一つの会社なんか団体で活用というか使って、そしてそれを社会に落とせるような場所があったらいいなと思ったんですね。 今でこそ働き方改革で、まあ、副業がとか兼業がっていうようなことを言ってますけど、私スタートした時にもともとそれができる会社を作りたいなと思ったんです。どっかにおられていいので、しかしここ一緒にやることによってそこで思いを共有して、進んでいくっていうね、そんな場所を作りたいなと思って、でそれが基盤が教育だったんですけど、まあ教育っていうのはなかなか難しいですね。こう教育だけでその会社を経営していくというのは非常に難しいんです。
正直教育でってなると塾とかいうこと思っちゃいますけど、まあ、その教育自体が勉強ができるできないっていうことだけじゃないっていうことですよね。ついなんかそっちに頭がこう進んじゃうんですけど、
そうですよね。啓蒙啓発、まあ、これも大きな柱にしていきたいということですよね。だからすぐ結果は出ないけれども、それをやっていくことによって何か形ができていく、いろんな事業部だってそうなんですね。うちもね、やっぱりその今チョイスっていうその子どもたちのこう通ってきてくれる場所を作ってますけれども、これも私がやっぱり子どもたちにいろんな経験をさせたいなっていう思いを持って、今までその子どもたちと触れ合ったり保護者と触れ合ったりする中で、そこが足りてないなと感じたからこそ、そういう場所を作りたいと思ったんですね。
このチョイスに関してはもう今年立ち上げた新たな事業ということになるんですが、これもかなり大きなチャレンジだったんじゃないですか？
はいはい、多分この形ってそのまだまあ、中央の方では結構ねあったりして、でまあ、1つとか2つとか3つぐらいかな、なんだけどここ 10コースあったりするんですね。10個の中から子どもたちが選べる。でそれも今私たちが失ってきたなとか今後出てくるだろうなっていうようなものを入れて、そしてそれを子どもたちが関わることによって社会に出してあげたいなと思って、立ち上げてるんですよね。
どちらかというとこの熊本、まあ、地方都市は東京や大阪でボンとこうヒットしたものを、まあ、店舗などでもこう流行った海外からのチェーン店などを地方の方がその後に順番に入れていくっていう形がほとんどの流れだと思うんですけれども、どちらかというとまだほとんどこう注目されていない分野っていうものをいきなりこの熊本からボンと立ち上げたわけですよね。そこに対するやっぱりこう皆さんの認識もないでしょうし、まあ、不安というか事業に対するなんか事業としてこう大丈夫なのかっていうようなところはなかったんですか？
いや、もちろんありましたよね。けどもスタートをするときには本当にこう思いが熱くなってますから数字ももちろん立てますけれども、まあ、机上の空論になりがちな数字、しかしながら、まあ、今やってきていて本当にこういった場所は大切だし、でもともとその教育ってポンと跳ね上がるっていうような経験は私はないので、それこそ3年やってきたら何か成果が見えるっていうようなことが頭にありますので、まずこの形を広げたいなと思ってるんですよね。でそのいろんな経験をさせることが本当に子どもたちの一生にとってどれだけこう価値が上がってきてというか広がってっていうようなことをね、保護者の皆さん、そしてやってる先生たちにも、で子どもにもちろんですけど伝えたいなと思ってますね。
そうか、今学んでる子たちが どんな形で成長していってくれてるのかっていうのがやっぱりこう発信することにつながってくる。
うん、そうですね。はい。ね、だからまあまだまだブレイクというかね、そのガーンとたくさんあの皆さんが来られてるわけでもなく、まだ私たちの発信力なんかも弱いとは思ってるんですけれども、まずその今の期間にはしっかりこちら側のあの地盤固めをして、で皆様方と一緒に関わらせていただきながら、まだ一緒に作り上げていく時期なのかなと思ってますね。
さまざまな体験で年数も少しこう見ていくっていう面では、胎教子育てスクールに関しても今は随分たくさんの方々が注目して来てくださってますが、まあ、始まった当初というのは人を集めるっていうところからでしたもんね。
はい、大変でしたよね。今7期今度8期を迎えたりするのかしら。で、それで、やっぱり最初は本当に難しかったんですね。それはなぜかというと、子育てのお母様たちが来たいと思う、勉強はしたいと思うけれども、なかなかその時子供にはお金はかけたいけど自分にはどうですか皆さんねそういう時期に若干こうズレがあったのでね、私どもとその向こう側 のお金のところのズレもあったので、そこを解消したことによってたくさん来ていただいてます。でたくさん来ていただいて、もう今20〜30人 毎回開講するごとにそれだけ来られて学ばれてるんですけれども、それをすることによっていろんな活動がこのスタディの中でも広がってるし、大切な活動だなと思ってますね。うん、これこそ教育だなと思ってるんですけど、
これもやはり年数かけてやってるからこそここまで来たって言えますよね。
うん、うん、そうですね。私教員時代にお父さんお母さんが20歳になったらというか、20歳の成人式迎えた時にやっぱり子育てをしていく、社会に関わっていくっていう勉強をする時間をね作ってほしいなと、国として行政として作ってほしいなって常に思ってたんですね。だからそういったことってないと思いませんか大人になったら社会に出て会社に出て勉強させていただいてっていうような感じなんだけど、やっぱり座学必要なんですよ。うん、それまでのこちら側の基本の知識ね。
そうか、結婚して子供ができたら親という立場になって、でもそこにじゃあ親って何なのっていうようなことを学ぶ期間というか、学校というかもちろんないですし、そうですよね。なんかこうそうだな、なんか
そう ING で学んでいく期間もありますよね。ずっとやりながら一緒に成長、共に成長、まあそれが一番いいんでしょうけれども、その前に基礎知識を知っていないとどう関わっていいか、もっとより良い ING ができるのにそこに到達してないと私は思っているんですね。だからそういったものをやっぱりこう適切な年齢の時にそういった学びを受けるっていうのは非常に大切で、そういったものをこう構築していきたいなっていう、
こういったものがいわゆるその虐待の問題だったりとかネグレクトだったりとか、その家庭内での問題っていうのがすごくニュースでもクローズアップされるようになってきましたが、そういったもの自体をこう次第に解消する、また親が親になりきれていない、子どものまま親になっちゃったってことはほんと前から言われてますけれども、そういったところのじゃあどうするのっていうところがなかなかこう言われないところですけれども、どうするのをこのスタディライフ熊本では実践してるって言えそうですね。
ありがとうございます。そんな言っていただけると嬉しいんですけど、本当に社会の学びの場なんですね。単にそれぞれが楽しいその習い事お稽古事をやるというそういう場所であってももちろんいいとは思うんですが、それよりももっとね障害学習支援事務所なので、そこの深さを追求していきたいなと思って、私が創業してそうですねもう、6期7期ぐらいになるんですけれども、でその大人の力という番組も 5年ぐらいになるのかしら、させていただいて、その頃はたくさん人と出会って、もちろん今でも出会いはありますけれども、その方たちをこう発信することによって私も学びが得られるなと思って、これスタートさせていただいたんですけど、で今ももちろんそういった気持ちはありますけれども、今度あと5年間はじっくり関わりたいなって実は思っていて、もうね今自分で人とこうたくさんどっかに出かけてっていうよりも、今私社内のことをきちっとして、もうたくさんあるんですよ、もう出会わなくてもね、本当におかげさまで、だからそれをね一個ずつきちっとやっていきたいなっていう気持ちが強くなって、でこの大人の力さんもね、一回お休みさせていただいて、そしてまたなんか新たな形でね、なんていうふうに思ってるんですよ、
はいはい。これまでを振り返ってまいりましたけれども、振り返りの中でやはりこう他はしていない新たなことにチャレンジしていく、そしてそれを皆さんに知っていただいて、より豊かに生きていこう、共に歩んでいきましょう。その新たなステージがさらにスタディライフ熊本ではこれから始まっていく、ということで、次回のこの大人の力ではその最後のまとめとしまして、関わってくださっている方々にね、より多くの方々にスタジオに来ていただいてお話をまとめとしてお伺いしようと、
そういうふうに思ってます、ですね、スタディメンバー勢ぞろいしてというふうに思っています。はい、
ぜひご期待ください。そこでさらに皆さんも共に、あ、こんなことしたいななんてことがあるかもしれません。あら、どんな事務所なの、ちょっと関心が出たなっていう方々は、ぜひホームページ検索エンジンでスタディライフ熊本、スタディライフカタカナ、熊本漢字、スタディライフ熊本でぜひ検索してください。今回は一般社団法人スタディライフ熊本について改めて皆さんにご紹介してきました。六先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you. 今井美樹さん、瞳が微笑むからお送りしました。お送りしてきました学び続けたいあなたのために大人の力、次回9月26日の放送が最後の放送となります。その際にはスタディライフ熊本のメンバースタジオに集結しまして生放送でお送りしていきます。どうぞご期待ください。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。